第2章。待望のチャンスがやってきたのは不思議な巡り合わせからだった。そしてこれが僕の人生を意外な方向に導くことになる。前にも話したと思うが、僕はパブリックスクール時代に世間で役立つことをいろいろと身につけた。その一つが僕に教えを垂れた教師連中の風刺画を描くことだった。風刺画という実用的なジャンルに関しては僕は生まれつき才能に恵まれていたようだ。学校を出た後も密かに切磋琢磨して腕を上げ、医者への道を歩み始めてからはだいぶ風刺画でポケットマネーを稼げるようになった。それも無理はない。医者の卵では数年間ははした金程度の収入すら入ってこないからだ。しかも僕は血筋が良すぎてうまい儲け話には近寄れもしない。おまけに父がくれる小遣いときたら、スズメの涙ほどで口にするのも恥ずかしいくらいだ。学校では描いた風刺画を売りさばいて小遣い稼ぎをしていた僕だったが、家に戻ってからも同じことをせざるを得なくなったというわけだ。当時、風刺画という芸術は止めどない成長の末期に差し掛かっていた。その頃は今のように繊細さや写実性が求められることもなく、ただ下品でおちゃらけた漫画にたくさん色を塗りたくりさえすれば金になった。当時の大衆が求めたのはその程度の代物だったのだ。そうした作品を描く自信を僕に与えてくれたのは、同じく医者を目指す19歳の友人だった。若いが目の利くこの友人は、知り合いの出版社に僕のスケッチ集を見せて掛け合ってくれた。ただし、僕の名前は向こうに明かさないでくれと友人には念を押しておいた。編集者は僕のスケッチを見ると、意外にも、と言っても自信があったのでそれほどの驚きではなかったが、いくつか出来のいい作品を取り上げてその場で買い取ってくれた。もちろん値段は向こうの言い値だったが。その時を境に、僕は匿名ながらイギリス風刺画界の若き長寿としてもてはやされるようになった。そこで僕は、暇さえあれば茶化すネタを求めてあちこちに出没するようになった。当時はそこここの店の窓にご立派な紳士淑女の講師にわたる行いを風刺した彩色プリントが貼り出されていたが、まもなくその中にテルシテス2世という署名の入ったものが混じり始めた。家柄の良い母はまさかそれが勤勉な医者の卵である自分の息子が書いたものとは思いもよらなかったに違いない。僕の父は華やかな社交界に時々八方手を尽くして潜り込み、そこへ僕を連れて行ってくれたのだが、僕はその都度風刺画のいいネタを仕入れることができた。父をひいきにしてくれるパトロンたちが僕の無遠慮な筆にかかって人々の嘲笑の的となり、息子の懐を潤していようとは父も無双だにしなかったはずだ。僕はそれから1年以上何食わぬ顔をして風刺画を描いてはへそくりを稼いだ。しかしいつまでも素性を隠し寄せるはずはなかった。例の医者を目指す友人が僕の風刺画を気に入るあまり人前で口を滑らしてしまったのだろうか、それとも絵描き仕事に取り組んでいる僕の姿を家の使用人がこっそり覗き見したのだろうか、いずれにせよ誰かが秘密をばらし、僕が風刺画を描いていることが格式高い祖母のマルキン症夫人にまで伝わってしまったことは残念ながら紛れもない事実だ。ある朝、父のもとにマルキン症夫人本人から手紙が届いた。手書きの文字は苦痛に歪み、激しい憤慨で飛び散ったインクのシミがそこここについていた。いわく、テルシテス2世なる人物は他ならぬお前の息子だ。しかも、この間目にした下品な風刺画の一枚に描かれた大柄なフクロウの顔は紛れもなく彼女自身ではないか、と。もちろん、僕は胸に手を当てて、全く身に覚えのないことだと言い張ったが、無駄だった。僕がフクロウに見立てた祖母がわしづかみにした証拠はもう動かしようがなかったからだ。普段は柔和で自制心の塊みたいな父も、この時ばかりは劇場に駆られて怒鳴り声を上げ、僕を一家の恥さらしと罵った。そして、趣味だろうが商売だろうが生きている限りもう二度と風刺画は描くな、すぐにマルキン症夫人のところへ行って土下座して謝ってこい、と命じた。僕はもちろん素直に従うと答えたが、その条件として風刺画で得ていた収入がなくなるので小遣いを3倍にしてほしい、さもなくば高待遇でマルキン症夫人のお抱え医師として雇ってほしいと付け加えた。 至極つつましい要求だと思うのだが、これが父の逆鱗に触れてしまい、今すぐ無条件で言いつけに従わなければ家を追い出すぞと父は罵った。僕は一礼して、追い出す手間など取らせません、自分の方から出ていきますと答えた。すると父は拳を振り上げたので、僕は卑しくも異業に携わった者の端くれとして、ここは紳士的かつ穏便に済ませなければと思い、早々に部屋から退散して、その晩すぐに家を出た。僕はその後、もう二度とあの不器用で金食い虫のドアマンに家の扉を開けさせることはなかった。僕が家を出たことを母はおおむね喜んでいるようだった。ろくでなしの僕さえいなくなれば、姉の結婚話に邪魔が入らなくなると思ったからだろう。僕の姉アナベラは両親の手ほどきを受けて、辛抱強く夫選びの釣り糸を垂れ、技の限りを尽くしてとうとう獲物を釣り上げた。捕まえたのは日に焼けた黒い干物みたいなしみったれの五十男で、名前はバタベリー。西インド諸島で一財産築いたらしい。熱帯の太陽を浴びすぎて何年掘っておいても腐らないほど干からびきったやつだ。こいつが口を開くと出てくるのは黄熱病の話か、散歩が健康にいいという話のどちらかだ。この当変僕は僕のことを毛嫌いしていた。こいつを釣るのは容易ではなかったらしいが、ようやく姉に釣り上げられた後も陸揚げするのがまた一苦労だった。だいたいお前がうちにいるから揉め事が起きるんだと両親は僕を責めた。つまり僕が家を出てくれれば好都合だったのだ。今振り返ってみると、僕はもうこの頃から無欲で家族思いだったんだなと我ながらじーんとくる。さて、独り立ちを余儀なくされた僕はまたもや風刺画に力を入れるようになった。この頃にはテルシテス2世の評判もだいぶ高まり始めたので、僕が外出時に持ち歩く財布にはお札が絶えることがなかった。といっても本物は一枚っきりで、あとは財布を分厚く見せかけるための紙切れだったけど、それから1年の間、僕はロンドンでも名打ての放蕩者連中と交わって派手で陽気な生活を楽しんだ。1年が過ぎた頃、商売人のやつらは僕の都合も無視して請求書を送りつけてきた。もちろん払う金などなかったので、僕は正直にそう言ってやった。歯に衣着せないのが僕の取り柄の一つだ。こうして僕が状況を理解させてやろうと歩み寄ったのに、向こうの態度は粗暴極まりなかった。その後しばらくして僕が受けた扱いは、許すことはできても決して忘れられないだろう。ある日、汚らしい見知らぬ男が僕の肩に触り、薄汚れた紙切れを差し出した。僕は最初それを名刺かなんかだろうと思った。なんだこのくたびれた紙切れはと言おうとする矢先に、別の汚らしい二人が僕を馬車に押し込んだ。君たちは英国市民の自由を踏みにじって恥ずかしくないのかと抗議する間もなく、僕は牢屋に放り込まれていた。